Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verse 38-39.
ルカの福音書8章38節、39節を開けてください。
The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying,
その時、悪霊を追い出された人が、お供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。
Return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.
家に帰って、神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。
The title of today's message is From Possessed to Preacher.
今日のメッセージのタイトルは、取り憑かれていたものから伝道するものへです。
In the message back on the 18th of June when we first began looking at this section of scripture, I mistakenly said that this section on the outreach to the region of the Gerasenes went to the end of the chapter.
聖書のこの箇所のメッセージをスタートした6月18日に、私は間違ってゲラサ人の地方への伝道の内容は8章の最後まで続くと言ってしまいました。
And due to some copying and pasting, this mistake was repeated in the introduction of a few more messages.
その後も数回ほど繰り返して言ってしまったと思います。
So please accept my apologies for this mistake.
そのことについてお詫びいたします。
Today is the 11th and last message on the section of scripture about Jesus' outreach to the people on the other side of the Sea of Galilee.
では、今日はイエスがガリラヤの向こう側へ行って教える内容の最後、11回目になります。
In Luke, this area is called the region of the Gerasenes.It was an area populated with many people who followed Greek and/or Roman culture.
ルカの福音書は、そこをゲラサ人の地方と呼んでいます。そこはギリシャやローマの慣習をフォローしていた人たちがたくさん住んでいたところです。
So it was a mission to Gentile territory that Jesus and his disciples were on.
ですから、イエスと弟子たちは、異教徒たちが住むところへ伝道しに行ったということです。
Last week, we looked at the account of how the people of the Gerasenes sadly sent Jesus away, and Jesus respected their wishes.
先週、悲しいことにゲラサ人たちがイエスを追い返し、そしてイエスは彼らの意思を尊重したストーリーを見ました。
Today we learn that in his grace he left them with a witness, the man who he had released from the demons.
今日はイエスがその悪霊から解放してやった男を今度は証人として残した恵みを学びます。
There are three things we can learn from these two verses.
今日の二つの節から学べることが三つあります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first part of verse 38 says, The man from whom the demons had gone out begged to go with him.
一つ目、イエスと一緒にいたいという願い。
To remain in Jesus' presence is such a beautiful place to be, And this man desired to stay with Jesus.
今日の御言葉38節に、その時、悪霊を追い出された人が、お供をしたいとしきりに願ったとあります。このイエスのそばにいたい、イエスのそばにいるということ、そこはとても美しい場所です。
If we experience Jesus's healing power in our lives, we'll also be attracted to remain in his presence.
この男はイエスのそばにいることを願ったのです。私たちの人生においてイエスによる癒しを体験すると、私たちもイエスのそばにいたいという気持ちになります。
To sit at the feet of Jesus, soaking up his presence, is a wonderful thing, as long as the motive for doing so is pure.
私たちの動機が純粋であるなら、イエスの足元に座って、イエスの臨在に浸りきることは、本当に素晴らしいことです。
Let's turn to Luke 10, verses 38 to 42.
ルカの福音書10章、38から42節を見ます。ルカの福音書10章、38から42節です。38節です。
As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って、主の足元に座って、御言葉に聞き入っていた。
But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked,Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me.
ところが、マルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか？私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things.
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
But few things are needed, indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her.
しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
One lesson we can learn from Mary and Martha is that being with God is far more important than doing things for God.
このマリアとマルタから学べることの一つに、私たちが神のために何かをすることより、神と一緒にいることの方がずっと大事だということです。
Especially if we are attempting to do things for Him in our own strength, as Martha was.
特に、マルタがそうであったように、自分で神のために何かをしようと試みるということがそれにあたります。
When we find ourselves attempting to do things in our own strength, we need to step back and spend some time with Jesus, learning to do things in His strength.
この私たちも、 もし自分が自分の力で何かをしようとしていると分かったなら、一歩下がってイエスとの時間を持って物事をイエスの力の中で行うことを学んでいくことが大切です。
What about this man?
ここに出てくる男はどうでしたか？
If we look back to verse 35, it tells us he was sitting at the feet of Jesus.
35節を振り返ってみるとわかります。男はイエスの足元に座っていた。男はイエスの足元に座っていたとあります。
How long has had he been there?
どれくらいの間座っていたのでしょう。
We don't know.
それはわかりません。
What we do know is that Jesus knew that it was long enough.
わかることがあります。それは男が座っていた時間は男にとって十分であったと、あったことをイエスにはわかったということです。
In order to effectively serve him, we need to learn when it is time to soak in his presence and when we should minister to others.
イエスに対し効果的に使える、イエスに効果的に使えるためには、いつイエスとの時間を持つべきで、いつ他人に伝えるべき、伝道すべきなのかを学ぶことが大切になります。
So, brothers and sisters, let's serve effectively in his strength.
兄弟姉妹の皆さん、このことを心に入れて、イエスの力の中で使えていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to notice Jesus's will for the man's life.
二つ目です。男の人生に対するイエスの御心。
And so we read from the second part of verse 38 to the first part of verse 39. But Jesus sent him away, saying, Return home and tell how much God has done for you.
38節から39節にかけて、家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか話して聞かせなさいとあります。
Sometimes even when our intentions might seem good and there might be nothing morally wrong with them, they're still outside of God's will for us.
私たちは自分の意図することが正しいもので、道徳的にも間違ってはいないと自分で思えても、でもそれは神の思いの外のものであることが多いのです。
Following Jesus around as a disciple seemed like the ideal thing to be doing at that time. So why didn't Jesus allow it?
この悪霊を追い出された男にとって、イエスの弟子になってイエスについて回ることは理想的だと思えたことと思います。思えたことでしょう。なのになぜイエスはそうさせなかったのでしょう。
The most obvious answer is perhaps because this man was a Gentile, and it would have caused all sorts of problems given Jesus was mostly ministering in areas where Jewish people lived.
その最も明らかな答えは、この男が異邦人、非ユダヤ人だったからです。イエスは主にユダヤ人の住む地域を伝道していました。ですから、非ユダヤ人の男によっていろいろな問題が起こってしまうことになるわけです。
Biblical commentator David Guzik thinks that Jesus might have been stopping this man from developing some kind of superstition that he always needed to be in Jesus's physical presence to be free from the demons.
聖書解説者であるデイビッド・グジックはこのことについて、この男によって人々が 悪霊から解放されるには物理的にイエスのそばにいなければならないという迷信が膨らむことをイエスは止めたのだと考えています。
Rather, it's Jesus' divine power which released the man from demons and kept them away.
男が悪霊から解放され、悪霊を追いやれたのは、イエスの持たれる神の力なのです。
Many biblical commentators point out that the command Jesus gave the man was the opposite to the type of command Jesus told the people when the people he healed who were Jewish.
実は多くの聖書解説者たちがこのことを指摘、こういう次のことを指摘しています。それはこの悪霊を追い出された男にイエスが指示されたこと、それがイエスご自身が癒したユダヤ人たちに指示されたことと全く反対だということです。
Let's look at Matthew 8, verses 2 to 4.
マタイの福音書8章2節から4節で確認します。マタイの福音書8章2節から4節です。
A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean.
すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。
Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean.Immediately he was cleansed of his leprosy.
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。
Then Jesus said to him, See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift to Moses commanded.Offer the gift Moses commanded as a testimony to them.
イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。
It seems strange to us that Jesus would command one thing of some people and the opposite to this man if we don't understand the context.
イエスが命令されること、ある人々に対して命令されることと、今の話の中に出てくる男に対する命令が反対である、相反することについて、私たちはその背景が理解できていないと変に思ってしまうのです。
The Jewish people were all expecting the Messiah, and the wrong assumption they had made about the Messiah is that they thought he would kick out the Roman occupiers by military strength.
ユダヤ人たち、当時のユダヤ人たちというのは、皆救い主を待ち望んで、その救い主が武力でローマ帝国を退けてくれるという間違った救い主の想定をしていたんです。
Jesus knew that if news about him spread too fast, the people may start trying to take matters into their own hands.
イエスにはこの雷病を治した男のニュースがあまりに人々に早く広がってしまうと、それがローマに対する反乱にの引き金になってしまうことが分かっていました。
Doing that would have meant would have been met with an overwhelming and brutal response by the Romans.
そうなるとローマ帝国側からの応答手段は圧倒的に残酷なものになる、なってしまうのです。
Jesus tried to keep his work quiet in the areas where Jewish people lived.
イエスはユダヤ人たちの住む地域では静かに穏やかさを保って働きをされていたのです。
And even though he did that, news of him still did spread fast.
もちろん、イエスのニュースは早く伝わってしまったわけです。でも、イエスの態度は静かさを保たれていました。
In an area populated by Gentiles, people weren't waiting for a Messiah to free them from the Romans. So spreading the news about a miracle worker would not have caused the people to rebel.
それとは反対に、異邦人の住む地域では、人々はローマ帝国から解放してくれる救い主を待っていたわけではありませんから、イエスによる奇跡のニュースが広まることで、人々がローマ帝国に反乱に及ぶことはなかったのです。
Jesus knew exactly what was the right way to guide people in different cultural contexts.
イエスはまさに文化背景の違いに応じた正しい導き方を知っておられました。
The same applies in our lives. Each of us may have different callings because Jesus can see things we can't.
このことは今日の私たちに当てはめられるんです。私たち一人一人への主からの呼びかけ、召しは違うということです。
When he asks us to do something, we need to take heed, even when it goes against what we think is best.
イエスには、私たちには見えない、見えていないものが見えるのです。イエスが私たちに何かを求められるとき、それが自分がベストだと思うことと違うときはあるのです。
Jesus is God. He sees all things and he knows what is best for us.
イエスは神だということです。イエスには私たちの見えないところまで全てが見えていて、私たちにとってのベストを知っておられる方です。
Let's by faith trust his direction.
その信仰を持ってイエスの指示を信頼しましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, I want us to notice the man's obedience.
三つ目、最後です。男の従順さです。男の従順さ。
The second part of verse 39 says, So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.
39節に、そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたとあります。
Although Jesus instructed the man to do the opposite of what he had hoped for, the man didn't argue, but rather obeyed.
イエスが与えた指示というのは、男が望んだこととは反対でしたが、男はイエスに向かって議論することなく、すぐに従いました。
What a great role model for us.
なんという立派な模範でしょう。
How often when God tells us to do the opposite of what we hope for, do we obey immediately as this man?
神が自分の望むことと反対のことを言われるとき、語られるとき、呼びかけられるとき、この私たちはどれほどこの男のように即座に従っているでしょう。
Often we try to argue with him or try to rationalize, and the result is spiritual stagnation.
この私たちはしばしば神に対し自分を正当化します。そしてその結果が霊的に成長していかないということなんです。
Just as the Israelites spent 40 years wandering in the wilderness,Or Jonah, who spent 3 days and 3 nights in the belly of a big fish because of his disobedience, we also experience unnecessary harsh times because of the lack of our immediate obedience.
それはまさに、神に従順でなかったために、アラノを40年間さすらったイスラエルの民や、大きな魚のお腹の中で、未晩過ごすことになったヨナのように、この私たちも神に対する従順さを欠くと、無駄になるきつい時間を持つことになってしまうんです。
Why can't we learn from this man to just trust and obey?
この悪霊から追い出された、悪霊を追い出された男から、私たちは信頼と服従を学ぼうではありませんか。
Obedience will bring blessing, but disobedience suffering.
従うことは祝福をもたらします。でも不従順さは苦しみをもたらします。
For our last reading today, let's look at 1 Samuel.Chapter 12, verses 14 to 15.
では最後の、御言葉になります。サムエル記第1、12章。14節15節です。サムエル記第1、12章。14、15節です。
If you fear the Lord.And serve and obey him, and do not rebel against his commands. And if both you and the king who reigns over you follow the Lord your God, good.
もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神、主の後に従うなら、それでよい。
But if you do not obey the Lord and you rebel against his commands, his hand will be against you as it was against your ancestors.
もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。
All this account concludes with is that the man obeyed and went and testified what Jesus did for him in his hometown.
この悪霊から解放された男の話は、男がイエスに従って、イエスが自分にしてくださったことを町中に広めたことで終わります。
How was the response of the people who heard his testimony?
彼の証を聞いた人たちはどう反応したのでしょう?
We don't know now.
それは今わかりません。
But when we get to heaven, we'll find out.
私たちは天国へ行ってからわかるです。わかることです。
One thing I know is that a life changed is a very powerful testimony of God's presence.
この私にわかることは、変えられた人生というものは、神の存在を表すことのできる力ある証になるということなんです。
When I've seen someone's life totally turned around for the good,It certainly convinced me that God is at work in that person's life.
誰かの人生が完全に良い方向へと変えられるのを見るとき、変えられたのを見るとき、明らかに神がその人の人生に働いておられることが確信できます。
If God has changed your life, then get out and testify about it.
神があなたの人生を変えてくださったのなら、そのことを出て行って話すのです。
Sooner or later, people will have to admit that God is at work and praise Him for it.
聞いた人たちは、遅かれ早かれ、神が働いたことを認めざるを得なくなります。
Let's live in such a way.That it causes people to praise God.
人々が神を崇めることになるよう、人々が神を崇めることにつながるような生き方を私たちはしていきましょう。
アーメン。